紀元後30年春のこと、天に昇られる前にイエス様は弟子たちに仰せられました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。このイエス・キリスト様のお約束を信じてひたすら祈りに専念している弟子たちの上に、父・子・聖霊なる三位一体の神様の第三位格であられるご聖霊が臨まれ、世界で最初のエルサレム教会が誕生いたしました。こうしてエルサレムの町に端を発したイエス・キリストの十字架死と復活についての良い知らせ福音は、やがてイエス様の約束通りにユダヤ人たちによるエルサレム教会への迫害を契機として、ユダヤからサマリア地方へとペテロをはじめとする人たちや信徒伝道者たちの手によって宣教権が広がっていったのです。そしてパウロたちの手によってアジア州からヨーロッパ大陸へ、さらに当時の世界の中心地ローマにまで福音宣教の御業が拡大していくのですね。エルサレムからユダヤ地方、サマリア地方、そして地の果てにまで福音が述べ伝えられていく、そのいきさつを使徒の働きは克明に記録していきます。この使徒の働き1章から12章には、ペテロを中心とするユダヤ人伝道の様子が記録されており、13章以降にはパウロを中心とする異邦人伝道の様子が記録されています。異邦人伝道、つまりユダヤ人以外の人々にイエス様の福音を述べ伝えるために、パウロは前後3回にあたる伝道旅行に使わされています。第1回はおよそ1000キロ、第2回は1400キロ、第3回は1600キロに及ぶ伝道旅行でありました。車も電車も飛行機もなかった今から1960年余り前のローマ帝国において、それは命がけの旅に他なりませんでした。そのような命がけの第3回伝道旅行を終えて、紀元後57年の5月頃、パウロたち一行は五旬節における七州の祭りに参加して礼拝を捧げ、異邦人教会からの献金を届けるためにエルサレム教会に戻ってきました。そのエルサレムの町においてパウロたちを待ち受けていたのは、異邦人教会からのその献金を届けるためにエルサレムにやってきたパウロたち一行を待ち受けていたのは、大祭司サドカイ人をはじめとするユダヤ教徒たちのパウロに対する敵意と憎しみでありました。パウロがエルサレム教会での伝道報告を終えて、エルサレム神殿の宮で清めの儀式に参加していた時、神聖な宮を汚したという身に覚えのない冤罪を着せられて、パウロはユダヤ人たちに捕らえられてしまうのです。その翌日、パウロはユダヤ最高議会の法廷に立たされ、兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきましたと、大胆率直にイエス様のしもべとしての自らを申し述べていくのです。しかしその翌日未明、ユダヤ人たちによるパウロ暗殺計画が図られていくのです。もう万事休すというところです。ところがその陰謀がパウロの甥の耳に入るところとなり、その知らせは甥の若者を通してパウロに、さらに ローマ軍の千人隊長の耳にまで伝えられていくのです。千人隊長はローマ市民であるパウロの身柄を保護する立場から、なんと歩兵200人、騎兵70人、総兵200人もの大部隊を繰り出して、そのパウロの護衛を命じていきました。皆さんのお手元の今日の修法に挟んである参考資料の地図を見ていただきたいと思いますが、こうして物々しい警備体制のもとに、パウロの身柄は夜の闇をついてエルサレムからカイザリアにまで一気に送り届けられていくのです。こうして主なる神様のご介入によって窮地を脱したパウロは、今度はカイザリアの町でローマから使わされてきた総督ペリクスの下で裁判を受けることになるのです。この使徒の働き24章1節を見ますと、5日の後、大祭司アナニアは数人の長老及びテルトロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に訴えたのです。すなわちパウロがエルサレムにおけるユダヤ人の陰謀から逃れてカイザリアに護送されたことがわかると、ユダヤ人たちはもう躍起になってパウロの追及を始めていくのです。そして5日の後に大祭司アナニアと長老たちはテルトロという弁護士を伴ってカイザリアまでパウロを訴えにやってきたのです。老人の大祭司アナニアがこの200キロ近い長旅をしてまでカイザリアの町へやってきたということは、彼がどんなにこの問題に身を入れているかということの何よりの証拠でありましょう。原告側の弁護士として雇われてきたテルトロは、おそらくギリシャ語を流暢に話すヘレニストのユダヤ人で、ローマ法にもユダヤの立法にも精通している、そのような人であったと思われます。その弁護士であるテロトロは他の者たちに代わってパウロを訴えます。24章2節と3節にありますように、これはまず総督に対するご機嫌取りのようなことを述べて総督の関心を買い、その後でパウロに対する3つの事柄を申し立てて告発していきます。それはこの24章5節にありますように、まず第一に、パウロの人間性に触れて、この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであると、そう告発しています。ここにおいてテルトロは、人々の忌み嫌う疫病であるペストという言葉でパウロを蔑むことによって、ペリクスのパウロに対する印象を悪く、不愉快なものにしようとしているわけですね。また24章5節の後半にありますように、テルトロは第二にパウロがナザレ人という一派の主流であると告発しています。その当時のユダヤ教徒たちはナザレの町出身のイエス様を軽蔑してナザレ人と呼んでいましたが、ここではナザレ人イエスを救い主メシアと信ずる一派をナザレ人と呼んでいるわけですね。総督ペリクスはこれまで何回かあったあの偽予言、偽メシア運動がどんなに危険な狂信的政治運動に走るかをよく知っていたでしょうから、もしこのパウロという男がその類の一派の首領であるとすれば、放っておくはずはないと、そうテルトロは読んだのではないでしょうか。さらに24章6節にありますように、テルトロは第三にパウロが宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえましたと具体的な理由を挙げて告発しています。実際にユダヤ人たちがパウロを捕らえたのは、ユダヤ人しか入ることのできないエルサレムの宮の内庭にパウロがギリシャ人を連れ込んだという理由のためでした。しかしそれは 根も葉もない誤解でしたし、何の根拠もありませんでしたから、ここに置いてテルトロは宮さえも汚そうとしましたと言って、少し言葉を濁しているようですね。そのようにテルトロはこのパウロという男がローマ人にとってもユダヤ人にとってもまた政治的にも宗教的にも危険人物であることを総督の前で強調しています。そのテルトロの告発に対して総督ベリクスがパウロに発言を促しますと、パウロはその3つの訴えに対して一つ一つ反駁していきます。この24章10節以降に述べられていますように、その時のパウロの答弁は弁護士テルトロとは対照的であって、総督ペリクスに対してへつらうことをせず、事実のみを挙げて弁明しているのが印象的です。まずテルトロが告発している第一の点、すなわち世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているという訴えに対して、パウロは自分がエルサレムの町に登ったのは五旬節、すなわちペンテコステ礼拝を捧げるためで、暴動を起こすためではなかった。パウロがエルサレムに滞在したのはたった12日間で、そんな騒ぎを起こす余裕もないし、それに誰一人目撃者がいないのがその証拠だと10節から13節においてパウロは主張しています。次にテルトロが告発している第二の点、すなわちパウロがナザレ人という一派の首領であるという訴えに対しては、自分が首領であるかどうかは答えないで、ただユダヤ人たちから異端とみなされている特別な群れに自分が属するものであることをパウロは認めています。しかしかえってユダヤ人たちから異端と見られている自分たちの方が旧約聖書本来の教えにかなっており、特に死者の復活を固く信じることにおいて、クリスチャンこそ正当的なのであると14節から16節においてパウロははっきりと主張しています。テルトロが告発している第三の点、すなわちパウロが宮さえも汚そうとしたという訴えに対しては、この24章17節から21節でパウロは答えています。パウロが幾年かぶりかでエルサレムに帰ってきたのは、宮を汚すどころか、同胞に対して施しをし、また供え物を捧げるためであって、もしパウロについて何か非難したいことがあるなら、その人自身がここに来てパウロを訴えるべきではないかと、そう反論しているわけですね。このようにしてパウロはテルトロの訴えをことごとく反駁して退けてしまいます。ここにも厳しい裁判の中にあって、人に頼まず、ただ主なる神様に信頼して悟く鳩のように素直であり得た伝道者パウロの姿を見ることができることと思います。その時ペリクスはもう数年間もユダヤ地方の総督を務めていた上に、ユダヤ人である妻ドルシラを見取っていたので、キリスト教のことについてはかなり詳しく情報を得ていたようです。そこでこの22節と23節にありますように、第三者の専任隊長の報告を聞いてから判決を下すことにすると言い渡して、この厄介な裁判にはそれ以上深入りすることを避けてしまいました。それでパウロは留置場に監禁されながらも、ある程度の自由を与えられ、数日後には総督夫妻と個人的に話し合う機会も与えられていくのです。この24章24節を見ますと24節を見ますと数日後 フェリクスはユダヤ人である妻ドルシラを連れてきてパウロを呼び出し、キリストイエスを信じる信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義と節制とやがて来る審判と論じたので、ペリクスは恐れを感じ、今帰ってよい、檻を見てまた呼び出そうと言ったのです。そのようにユダヤの地方総督であるペリクスとその妻ドルシラとはパウロに対して少なからず関心を抱いていたようです。それと言いますのも、パウロが先の裁判の答弁の中で終始毅然とした態度で語り、特にこの15節において義人も悪人も必ず復活するというその復活信仰を大胆に語ったことによるのでありましょう。パウロの姿勢やその教えからペリクスの心の内に漠とした恐れが生じていたのでしょう。そのためパウロを呼び出してはキリストイエスを信じる信仰について話を聞いていたようです。さらに総督夫人ドルシラはユダヤ人でした。今日のお手元の参考資料にありますヘロデ家の系図を見ていただきたいと思いますが、このヘロデ家の系図の左側、この家系図の右側下の方に記載されているドルシラはユダヤのアグリッパ一世の末娘で、父アグリッパ王がこのカイザレの町で虫に噛まれて死んだ時はまだ6歳の子供でした。その父親が死ぬ前に幼いドルシラは父親によって小アジアのコンマゲネという国の王子エピファネスと婚約させられていましたが、後にエピファネスがユダヤ教に改宗するのを拒んだので結婚には至りませんでした。その後ドルシラは兄のカルキスのアグリッパ2世によってシリアのエメサという国の王アジズと結婚させられました。しかしドルシラが非常な美人であったため、ペリクスがユダヤの地方総督として赴任するとペリクスは彼女を自分のものにしたいという願いから魔術師を使って離婚をそそのかし、ついに自分と結婚させてしまいました。ですからこのペリクスとドルシラ夫妻の結婚には常に暗い影がかかっていたのです。それにドルシラは使徒の働き12章2節に記録されている父親のアグリッパ一世が殺した使徒ヤコブのことや、父親が投獄したのについに脱獄してしまったペテロの不思議な事件や、12章23節に記録されている父親のあのような非業の死などから、ドルシラの心のひだには何か深い求めがあったろうと思われます。ですからペリクスとドルシラ夫妻はパウロからキリストイエスを信じる信仰について話を聞くことに深い関心を寄せていたのでしょう。その何かしら言うに言われぬ暗い過去のある夫婦に対してパウロは大胆にもこの24章25節に記されていますように、正義と節制とやがて来る審判とを論じていきました。すると急所を突かれたペリクスは恐れを感じて話を打ち切らせ、今は帰ってよい、檻を見てまた呼び出そうと言って、それ以上パウロの話を聞くことを拒んで退けたのです。ここに対照的な人間の二つの姿があるように思われます。一つはパウロの生き方で、同じページの24章16節においてパウロは次のように述べています。 16節を見ますと、そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしているとパウロは述べています。その時パウロは囚人として捕らえられてなお絶望することなく、今日という日を再び来ることのない一日限りの神様から与えられた時とみなして、一日をあたかも一生のように全力投球して生き抜いているのです。やがて主イエス・キリスト様が誠の審判者として再びこの世界においでになられるその日その時を覚えて、神様の御前にも人の前にも最善を尽くして歩み続ける、そのパウロの姿勢ですね。そのようなパウロの生き方に対して、もう一つの生き方はペリクスの生き方で、それはこの24章25節後半に見られるところの折を見てまたいつかという生き方です。それは良心をごまかして大切な事柄を後回しにして先送りする生き方です。今日もあるが明日もあるではないかと恐れを感じても悔い改めに至らない人、御言葉を聞いても人事として右から左に聞き流し、御言葉を我がこととして信仰によって結びつけることをしない、そのような生き方の人のことです。恵みによってクリスチャンはパウロのような生き方に導かれている存在ですね。しかし時として私たちのうちにペリクスのような生き方が頭をむっくり持たげてくることがありはしないでしょうか。そんな気持ちを本当にこうハッと気づかせられることが一切ならずありはしないでしょうか。聖書は言っています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、ヘブル人への手紙9章27節は言っています。またあなたはあなたの神に会う備えをせよとアモス書4章12節に言われています。私たちは皆やがて遅かれ早かれやがてこの地上の衣を脱ぎ捨てて賢しに赴かなければならない存在です。私たちは誰一人としてやがて来る審判を逃れることができません。最後の審判は永遠の世界の審判であって、またいつかとか折を見てなどという時間のいとまのない裁きですね。誰一人弁護に回ってくれそうもない厳しい裁判のように思います。しかしその厳密な神様の法廷において私たち一人一人の罪を許し、私たちを弁護してくださるお方がおられます。その方こそ私たちの罪の身代わりとして十字架にかけられ、死んで三日目に死人のうちよりよみがえられたイエス・キリスト様であられます。そのことを聖書は次のように述べています。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストですとヨハネの手紙第1、2章1節にそう約束されています。ですからイエス・キリスト様は誠の救い主、誠の弁護士として信じ受け入れている人はなんと幸いでしょうか。かつてアメリカのウォータールー市で実際にあったことなのですが、その日の裁判所の傍聴席は満員でした。なぜなら裁く裁判長と裁かれる被告が若い頃からの大の親友だったからです。一体どんな判決がと人々は判決の行方を固唾を飲んで見つめていました。 そんな人々の前に霊言な罪の宣告が読み上げられました。法律通りの重い罰の宣告でした。やっぱり法は曲げられないんだなぁと人々は皆思いました。うなたれた被告は再び手錠をされて退廷していきます。裁判長も部屋を出ていきました。一人の新聞記者がインタビューでも取ろうかと小走りに廊下に出た時、そこに異様な光景を目撃したのです。裁判長はその裁判官としての帽子も黒い服も脱ぎ捨てると、その親友のところに駆け寄って言いました。君の罰金を僕に払わせてくれ。裁判長としては罪と罰の宣告を下すしかありません。しかし彼は裁判長としての立場をかなぐり捨てて一人の友人となりました。その親友の罰金の肩代わりは裁判長自身の破産を意味していました。しかしその被告としての親友を救う道はそれ一つだったのです。イエス様も実は同じことを私たちのためにしてくださったのです。イエス様は罪なき神の一人子であられるにもかかわらず、古今東西のすべての罪人の罪とが汚れを身に受けて呪われた十字架死を遂げてくださいました。生まれながらの罪人である私たちを裁くべきお方が地獄の極みとしての十字架死を遂げてくださったのです。そして死後3日目にイエス様は死者の中からよみがえられました。このイエス・キリスト様の十字架死と死からのご復活こそ、私の罪のため救いのためと信じる人は一人として滅びることなく、裁かれることなく、罪を許されて罪と死からの救い、永遠の命をいただけるのです。なぜならイエス様があなたの身代わりとなって十字架死を遂げてくださり、裁判官であるとともに誠の弁護士であるイエス様があなたを弁護してくださるからです。あなたは今この永遠の命に関する事柄をフェリクスのように折を見てまたいつかと先延ばしにするでしょうか。それともパウロのように最善を尽くしてイエス様の御声に聞き従って行かれるでしょうか。今日御声を聞くならば、あなたの心を固くなにしてはなりません。一言お祈りさせていただきます。御子イエス・キリスト様の十字架死と死からのご復活こそ、私の罪のため救いのためと信じ告白する人は裁かれることなく、罪と死からの救い、永遠の命を持つと聖書を通してあなた様は約束したまいります。イエス・キリスト様の福音は一見単純でありますけれども、その意味は深く広く高く、まことに命の約束を伴う恵みであります。この十字架の福音を先延ばしにすることなく、今心に信じてあなたの御前に罪と死からの救い、永遠の命の恵みに預からせていただけるお一人お一人とならせていただけますようにお願いいたします。願わくは 病床におられる森利恵姉妹の今後のことについて、どうかイエス様が伴ってくださいまして、イエス様の恵みのもとにお招きを導きくださいますように。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。